聞く医療、医療志郎。さあ、今朝のこの時間は、聞く医療の医療志郎、今年のラストということもありまして、全体のこうね、締めなんでスペシャル
バージョンで、
お送りいたします。兵庫県保健医協会理事長で、姫路で小児科内科を開業されています池内春樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池内さんが開業されている医院の名前が、でもなぜか小野寺医院なんですよね。これなんでですの？
はい、私の先祖が赤穂浪士の小野寺十内なんです。
聞いたことありますよね。ういさん、小野寺十内ってわかります？
聞いたことあるの、詳しくは。
どんな人か言われたら僕もね、名前は知ってますけども、どんな方だったんでしょうかね。
はい、赤穂藩の京都留水役をしていた。
あ、京都留水役。はあ、で、はい。
そして、討ち入りの時は、大い力を守って。
活躍したわけですよね。
そうですね。
へ
え。はあ、それで小野寺。
ああ、でもね、もう伝統のある、そういうね、歴史のあるお家柄ということでございます。さあ、今日の話題なんですけれども、池内さん、今日はどういうお話を聞かせていただけるんでしょうか？
今日は国民皆保険制度はいかにあるべきかということをお話したいと思っています。
なるほど、はいはい。
寺谷さんは昨年8月の参議院選挙で、
はい、
後期高齢者医療制度の即時廃止を公約した民主党を私たちが支持したことを覚えておられますか？
あ、もちろんですよ、はい。
しかし結果はどうでしょうか？後期高齢者医療制度は廃止されるどころか、70歳から74歳の窓口負担を現在の1割から2割に引き上げ、75歳以上の1200万人は国民皆保険に、残りの200万人は被用者保険に、75歳以上は今まで通り都道府県単位の国民健康保険にする新たな高齢者医療制度として改悪されようとしているんです。
確かにこれね、なくなりませんよね、先生ね。
日本では日本国憲法25条の具体化として昭和36年に国民皆保険制度ができました。日本の医療制度はその名の通り、国民すべてが保険料を負担する制度です、しかし子どもや年金生活の老人や病人や障害者から保険料を取るべきではありません。企業や所得のある人々から保険料を所得に応じて集めて運営し、足りない部分は税金から補填すべきです。病人や怪我人から窓口負担を取るべきではありません。ヨーロッパでは窓口負担がないのが当たり前です。
はい、そうなんですね。
ところが自公政権は医療保険財政が大変だと窓口負担をどんどん上げ、無料の時代もあった保険本人の自己負担を3割にしてしまいました。一方、国からの税金の補助は5割から 2.5 割と半分に下げています。これを昔のように5割に戻せば窓口負担をゼロにし、保険料も下げることができます。
確かに昔はね、医療費ほとんどかからなかった時代がある。これヒットミは知らんわな。
確かでも1900、私が生まれたあたりじゃなかったですけど、
ね、ういさんは覚えてはりますか？
いやー、あまり覚えてないですね。
本人やったら、はい、負担なしでね、はい、で家族でも1割やった時代が結構長くって、ね、はい、僕なんかも保険証持っていくと、はい、結構1割負担でね、住んでいたっていうのもあったんやけど、いつの間にか偉いも最近は本人であっても、私なんか自分の保険証ですよね。自分が働いてますから、はいはい、それでも結構お金取られる時代になってしまって、何しろけど、いつの間にか受け口さん、これ変わってますよね、これね。
そうですね、
うん。
寺谷さんは老人医療が無料だった時代があるのをご存知ですか？
いや、まあ、 だからうちのそうですね親の世代はそうだと記憶してますけども、はい、
はい、革新一時がたくさん生まれ福祉元年と言われた昭和48年、
うん、
1973年、
そうですね、はい、
老人福祉法によって70歳以上の老人の医療費は無料になったのです、
うん、
やろうと思えばできるのです。
確かにね、
うん、まあ私が考えるには来年には統一地方選挙があります。
はい、
条例によって保険料や窓口負担の減免は可能です。
はあ、
条例でね、
うん、
知事がどう考えるかというのが大事なんです。
まあそうですよね、うん、
皆さんいつでもどこでも誰でもお金の心配なしに安心して診療所や病院にかかったり入院できる憲法25条の生存権の具体化である真の国民皆保険制度を作る候補者に来年の統一地方選挙では投票しようではありません。
なるほどね、はい、
日本人は連帯して共に生きるべきだと考えています。
ちなみに池内さんね、ヨーロッパではほとんど窓口負担ゼロが当たり前っていうことですけど、これ意外とみんな知らないですよね。
そうですね、
どういう制度になってるんですか、ヨーロッパの方っていうのは。
ヨーロッパではイギリスでは税金で医療費を払っています。
もう完全に税金で払う賄うって形になってるわけですよね、
はい、ですからイギリスに住んでる人は外国人も無料で医療にかかる、
あ、そうなんですか、
外国の方も、
はい、
在留邦人とかもじゃあ向こうでは医療費はかからないんですか。
そうですね、
それむちゃくちゃいいよね、
へ
え。じゃあ例えばそれ以外のヨーロッパの国、福祉大国なんて言われている北欧の方なんかも手厚いんですよね。
そうですね、フランスやドイツでもほとんど窓口負担はかかっていないんです。
アメリカがほら、ウイさん覚えてらっしゃいます、オバマさんがね、
はい、
公的社会保険というか医療保険を導入しよう言うてね、あれでも結構すったもんだしましたね、池内さんね、
はい、
アメリカなんかは今どうなってるんですかね。
はい、自己責任の新自由主義のアメリカでも老人や母子家庭や障害者のためには医療保険制度を作らなければならなかったんです。これはケネディの後を継いだジョンソン大統領の時代にできました。
あ、じゃあもう随分昔ですよね、
はい、
うん、
オバマ大統領は低所得で医療保険に加入できない4500万人のアメリカ人を救うために先進国で唯一国民皆保険制度がないアメリカに国民皆保険制度を作ろうとしました。
はい、
それがアメリカの医療保険改革制度なんです。
まあでもこれもね、どうなっていくか分かりませんし、逆に言うとやっぱりこううまくね、やっぱりこう財源をね、確保しつつこう私たちの負担をやっぱ軽くしてもらうというのは一番大事なところなんで、とにかく昔はもう少し保険の負担、保険じゃない、医療費の負担が軽かったことはもう間違いないわけですから。
そうですね、
まあ増えてきているっていうのがじわじわ来てるだけに、今の人にとってはこの分からないかもしれないけれども、僕ら昔知ってる人間からすると、あ、やっぱりお金あんまり払わん方が特に景気悪いだけに助かるなと思います。ウイさんいかがです、医療費に関して言うと。
そうですね、やっぱりなんて言うんでしょう、もともと1割だったのが3割になったり、
どんどんどんどんこう上がってきてますからね、はい、ま
あ、老人も含めてですね、やっぱりこう安心した生活ができるように、どんどんどんどんやっぱり高齢の方も増えてきますのでね、
これからね、高齢化社会ですからね、はい、そうですね、はい、まあその辺のケアをやっぱり考えてほしいなとは思います。はい、まあ、池内さんもまたね、兵庫県保険医協会の理事長という顔もお持ちでございますので、
はい、
いろいろとお忙しいかと思いますけれども、医療の、より良い医療の実現に向けてどうぞご活躍ください。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
詳しいことなどは兵庫県保険医協会のホームページ、こちらの方もご覧ください。兵庫県保険医協会、この文字で検索いただくとホームページが出てまいります。今朝は聞く医療スペシャルということでお送りいたしました。